建築系ラジオです。ですね、今前のパートで、坂根さんの方からこう非常に多くの、様々なこう可能性を含んだこう本の、本をこう挙げていただいたんですけども、ちょっとこれについてまず、少しお話をしとかないと非常にもったいない、ですので、中田雅香さんの方からちょっと今お話をいただく前に、少し今出していただいたこの本について、五十嵐さんとかどう思われたでしょうか。
建築ラジオの、ちょっとこれに近い話題は前したことがあって、建築だと藤村隆史君のラウンドアバウト社内はもちろん有名ですが、かつて僕と南さん学生の頃にこうやっぱ紙にして同人誌を作ってね、そこからものを書くような舞台にこう移行していったんですが、でその後ちょうどそれ僕らネット元年の直前ぐらいだったんで、なんか最後の紙の世代かなと思いながら、でしばらくこうネット文化がもちろん盛り上がっているじゃないですか。でこう時代が一回りして、例えば当時人文の風景を作っていた批評空間とか、その建築だったら天プラスワンだとか、ああいった雑誌がほとんど全部どんどん0年代になって消えていくわけですよね。なんかもうかつてその方向を指し示していたようなもう重要だと思います。でその崩れた後になんとなくこうやっぱ同時多発的に下の世代の人が、メディアがないから自分たちで作ろうって多分出てきたと思うし、で僕の研究室の大学院生もすごい関心があって、この辺のやつ結構僕も紹介してもらったんですよ、学生にね。こういうのがあるって。でその時にやっぱまた紙で出てるっていうのは非常に面白いなとも思ったんですけども、ホームページのここ見てくださいっていうのでもなくてね。で、そういうのは基本的な了解としてはそのストーリーでいいのかっていうのと、あとどうなんですかね、このさっき言ったプラネッツとかだったら、もう僕も書店で売ってるの見て自分でも買ったことがあるから、これがすごい売れてるのは知ってるんですけど、その作りやすくなって採算っていうか、そのあれ一方でなんていうの、コミケとかでも売ってるわけでしょ、とか直接販売とかあるわけですよね。書店を通さないケースもありますよね、結構。そういうのは一体どうなんですかね、お金のことって。そのあたりの背景の理解とその辺ちょっと聞いておきたいんですけど。
でその背景ですね、まずそのやっぱり批評空間とか10プラス1があって、でそれがなくなっていって出てきたっていうのはちょっと違うかもしれない。でもともとその同人誌っていう活動はずっと昔からあって、
でそれは別にずっと減ってない。2000年代でもずっと継続、今あってむしろ上にあったら重しが見えなくなったから逆に可視化されてる感じなの。
そうでもなくて、やっぱり意識するのはその批評、コアな批評誌との対立軸っていうよりかは、そのコミックマーケット、コミケですよね。でコミケの方がやっぱり最初に、すごい影響力を持って、実際に青田狩りっていうか、出版社の人がいい漫画描けそうな人は見つけに行くって、そういうぐらいの影響力を持ったイベントがあって、でそれに対して文振りっていうのも、今年に2回ずつで5年前ぐらいから始まって10回目ぐらいなんですけども、実際にブースとしても500とか600くらい出てるのかな、かなりのイベントがありまして、で実際ここで出してる子っていうのはその文振りをターゲットに活動している。で文振りっていうのはやっぱ一番お祭り性も高くて部数も履けるんですよね。でその次のステップとして書店販売っていうのがあるんだけども、その書店販売のハードルってのは意外と高いっていうのは、文振りってお祭り でなんかよく分かんないけど面白そうだったら買っちゃえみたいな感じがあるんだけども、本屋で本当にプロの作った本と並べて、ここにあるミニコミ誌っていうのが売れるかっていうとなかなか難しい。でそういうハードルがあって、じゃあその次採算っていうことを話すると、実際その作ってるそのモチベーションっていうのはやっぱ2つに分かれて、やっぱりそのステップアップっていうか、いずれもプロとしてやっていきたいっていうふうに考えてやってる子が作ってるのと、あんまりそういうことを考えずにとにかく書くんだと、実存派じゃないですけど、とにかく書くんだっていう、そういうモチベーションで売れるかどうかなんて、それはもうどうでもいいんだっていう形でやってる子もいる。いろんなスタンスがある中で、例えばですね、宇野さんの場合は、プラネッツの場合はやっぱり言うのは読まれてなんぼっていう考え方でちゃんとやってて、で実際にその文振りっていうよりもそのコミケの方が影響力高いから、宇野さんの場合は文振りでは販売しないでコミケで販売するっていう戦略を取ってて、で文学フリマっていうのがあるんです。 それでまあその同人誌の人たちがまあ自分で作ったものを販売するっていうそういうイベントなんですけども、でそれに対してまあ宇野さんとかの場合はその次のハードルですよね。で実際にその取り次ぎを通してしまうとやっぱりなかなか採算合わなくなるんだけども、自分でちゃんと納品できるところを自分で営業ルートを開拓していって直接取引をちゃんと取り付けて、それで送って部数を、まあ、3000部とかさばくと。で一応プラネットに関しては採算が取れてる。でその次に続くのがどこがあるのかって言ったら、もう海遊とかそこそこ今部数もさばけつつあるし、でここの場合はちゃんとその自分が書くっていうか編集ですよね。テーマをちゃんと企画を出していって、クオリティ高いものを作って、それを部数さばく、でしかもイベントなども開催していくっていう、そういうなかなかいい動きをしていて、まあどちらかというとその藤村さんとかのラウンドアバウトジャーナルに近いかもしれない。ちゃんとその、まあ、スポンサーを得ているわけじゃないですけど、ちゃんと部数もさばいてことを考えている。あとこのドットレビューっていう西田亮介さんなど、まあ、社会学関係の人たちが作ってるのも、これが第1号なんですけど、値段これ実は1800円もするんですよ。で分振りで売ってるのは大体上限1000円が限界って言われてる中で1800円の値段をつけて、でそれでもちゃんと今部数はっきりとした部数は言えないですけど、うちでも売ってますけど売れてます。でそういった中で、まあ、売れてるとこも出てきてるし、ただその売るっていう気持ちがですね、まあ、根本的にないっていう人もいる。でまあちょっとそういう二極化の中で、まあ、いろんなスタンスがまだ混在してるっていう状況ですね。
コミケはやっぱでかいんですね。そういうコミケというメディア、
そうですね、分振りコミケっていうのが、ね、ただまあそれは本当にまあ宇野さんとかの場合は批判的で、それは単なるお祭りでしかないから、そこからのもっとその影響力とかシーンを作るっていうところまではなかなかいかない。それをもっとその自分でちゃんと販路を確保して売っていくっていうことをやらないといけないよっていうことまでを考えてる人もいるっていう。
スラゲーですので、ゴールってのはどこにあるんですか？ ISBN とって出版社が広告がたくさん入ることがゴールなのか、それともまた別のところにある。
うちの学生が帰ってうちの学生が
帰ってで、まあ、プラネットの場合とかは結構やっぱそれトークイベントとかに突っ込まれていて、で、まあ、ただその宇野さんの場合はなんせこれ広告は取ってないはずなんです。で自分たちのやりたい企画でもう最後まで作り込んで、それで部数をさばければいいと。で要するにその雑誌とかでサイズとかっていうのも、まあ、あったりとかして名前が出てきたりもしたんですけども、まあ、なんやかんやってやっぱ広告媒体で成り立ってるのだから、まあ、そんなに、まあ、そのサイズとか作ってる編集の人そんな制限あるかって言ったら別にないですよっていう話なんだけど、やっぱりスポンサーがついてると、まあ、特集を組むにしても、まあ、制約がかかると。でそれに対して宇野さんの場合はスポンサーなしで部数をちゃんとさばいてやれば、ちゃんと利益っていうか赤字が出ないでやるっていう、そういう自分のやりたいことを、うん、でそれで実際に、まあ、だから宇野さんがやっぱりやろうとしている路線ですよね、まあ、そのサブカル色が強いっていうか、そこのに該当する雑誌っていうのが、じゃあ今他に何があるんだって言われたら意外とないから、そういったまあ影響力っていうのを持ちつつ、それが持続していくっていう、
そこですかね。プラネットが出たすごく新鮮というか面白くて、でしかも正直僕続くのかなって思ったんですけど、継続してるところがまた素晴らしいなって思うんですけど、逆になんかこういうものを見ていいと思うのは、本当にもうなんていうんですかね、自分の初期衝動をそのまま真空パックしてなんか紙に落とし込みましたみたいな、なんかこれがなんかまあ心地よいんですけれど、そういうものって読んでいて、一方で実はなんだろうな、僕の元ボスの石川次郎さんとかがそれこそポパイを作る以前とかにメイドイン USA カタログとかを作っていた、あれは彼らが平凡出版から干されて、キナメリさんと2人でもうどうしようかみたいなことになってる時に、まあやっぱ俺らアメリカ好きだから行くかっつって2人で作っちゃった雑誌らしいんです。本当に自分たちの好きなものだけを集めて、まあジャック・パーセル日本人知らねえけどこれかっこいいから紹介しようぜっつって、それでまあその2人だけでこう盛り上がってしまう、まあ1人だと逆に不健康って彼らは言ってたんですけど、2人3人で盛り上がって、それをそのグルーヴ感をとにかくそのままどっかにこう落とし込みたくてというか、もう閉じ込めたくって、それでもうしょうがないから作ったみたいなのと、なんかすごくこうテンションが近いのかなっていう。もちろんその時代の背景も違うから戦略もあるし、コンテンツのそのなんだろうなに対するこう光の当て方っていうのは違うと思うんですけど、なんかそういう意味で
まあ、すがすがしいというか、なんか、まあ、やりたい放題ですねっていう感じがすごく僕は好きです。なんかあとは続いてほしいなっていうところもあります。
なんか変わっちゃうと悲しいですよね、雑誌が途中でこうビジネスのアートイットとかやっぱりそうだったと思うんですけど、ビジネスのスキームにどうしてもこう乗り切れなくって、こう違ったタイトルは同じなんだけど違った方向性でやらざるを得ないというか、そういうのはなんかすごいなんだろう、あ変わっちゃったなと思う。名前も変えればいいのにみたいな雑誌結構ありますけど、青い木センターもそうなんですけどね、もう昔と違うからもうね名前変えて、まあいいや、そんなの
は。江戸さんの幅さんの方から、まあ例えばそのプラネッツのゴールはどこだみたいな話があったんですけど、僕はやっぱりすごい気になって、こういうものをまあ今あの坂根さんに出していただいたものが、目指すものというかこう対抗するものって結局何なんですかね、電子書籍なんですかね、あるいはそのネット販売みたいなものに対して、まあそのリアルなその本、リアルな本屋が、本屋さんがどうやって対抗していくかみたいな、そういうところのこう行き着く先みたいなものを示してるんでしょうか、まあ、あるいはこの中にそのじゃあ回答はあるんでしょうかね。
で、まあ、その最初にその南さんからの、振られた話もあるんですけど、要するにまあ売れないっていう話で終始してしまうっていう、そこをどう打ち破っていくかっていう話だと思うんですね、やっぱり。でその中で例えばその批評空間とかあったものがなくなってこれに変わったっていうなってくると、じゃああの頃のその批評空間のコアの話がこの中で展開されているのかって言ったらそうじゃなくて、全然、まあ、ある意味ジャンルが違う、もう全然テイストが違うことが発信されているので、まあ、そういう位置づけにはならないんですけども、じゃあそもそも本が売れるっていうのはやっぱり作り手の情熱っていうか、やっぱり力があって、でそれがまあ届くか届かないかっていうことなんですけども、まあそういう中でミニコミの動きっていうのは再三、まあ、合ってる、あのちゃんと乗ってる人と乗ってない人っていうのがあるんですけども、こういう活動してて再三乗ってる人が出てきてるっていうのが一つあって、で、まあ、そういうのが連なっていくことによって、まあ、シーンを作っていくっていうか、要するに大きな会社があってそこがあの人をあの寄せ集めて出したら売れるっていうんじゃなくて、自分たちから作っていったものの中でちゃんと採算合うものも出てきたりとか、で実際採算合わなくても作るんだっていう、まあどこまで続くか分かんないですけど、そういう人たちがいっぱいいるっていうのがちゃんとうまいことつながっていくっていうのが僕はちょっとその可能性として見てまして、でそれはもうちょっとあの書店っていう立場になっていくと、本当電子書籍の影響が本当に出てきた書店ってあの成立しないんですよ。雑誌がなくなって新書がなくなってっていう風な話になってきたら、書店で何言うのって言ったらもうなかなか採算難しいんですけども、こういう活動がちょっと一つヒントになるんじゃないかと思っていて、であともう一つ持ってきましたけど、思想地図が今度要するにもその
やってい
いのかな、まあでもラジオで映らないからいいかなと思うんですけど、でまあそのはい、
これ何
ガラス解放ですよね。
そうで、まあ面白いっていうのはその今まで出版社がやっぱり出してた、 NHK 出版が出してたんですけど、そこからその自分たちで会社を立ち上げて出すっていう、うん、そうでこれ面白いのはその友の会っていうのを作っていて、で売れないっていうんじゃなくて、そのそうじゃなくてどうやったら売れるかっていう、どうやったらその出版活動を継続できるかってことを考えたときに、いわゆるまあそのスポンサーじゃないんですけども、自分たちはあの応援しますよっていう融資を募るっていう、その発想の転換ですよね。本の売り上げだけじゃなくて、その年間の会員を取って募集して、でその人たちに対してちゃんとその開放とかですね、配ったりとかしながら出版活動を持続させていくと。でこういうのがちょっとその書店としてもなんかヒントになるかなっていうか、本の売り上げだけでなかなか書店が成り立たないんだったらそれで終わりっていうんじゃなくて、じゃあ何かその、まあ、スポンサーじゃないんですけども応援しますよっていう人と募ったりだとか、なんかちょっと本の売るっていう発想から変わって、まあ、やっていくかなっていうまあなんかちょっとそういうあのヒントになると思って、今こういうものをちょっといろいろ持ってきました。
まあ、多分、今の話というのは、多分その建築書の、まあまあ、将来未来みたいなことを考えたときに、まあ一つのこう先に行っている事例じゃないかなとなんとなく思うんですよ。でそういう意味で、まあ、もう一回ちょっ と、これは、まあ、建築系ラジオというのもあって、建築の話に少し引き戻しつつ、話を展開させていきたいと思うんですけども、じゃあ、まあ、一旦この回はこれで、終了しまして、次に中澤さんの方からお話しいただくということで、まあ、今の坂根さんの話を、これで、 旦ちょっとこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。